けれども、私石原と言いますけれども、まあ、大阪市立大学の方で、理論的な、相対論的宇宙の研究をさせていただいています。で、毎日とても楽しく宇宙のことを、考えたりなんかしている生活なんですけれども、まあ、いろんなことを思ったり想像したり妄想したりすることはとても楽しいことなんですけれども、これを、まあ、サイエンス物理学として研究するためには思うだけではなくて、実際の宇宙がどのようになっているかということを、実際の宇宙を見なければ科学にはならないわけです。ところがその宇宙というのはおいそれとこう見ることができないですね。宇宙で起こることを、まあ、実験室の中で再現することはとても難しくてできませんし、まあ、宇宙で研究する対象というのはとても遠くにあるものですから簡単に見ることができない。その簡単に見ることができないものをどうやって見るか、宇宙のどの姿をどのような方法で見るかということに関して、今日3人の先生にお話がいただけるのではないかと思います。それでは初めに大阪大学の常見先生に、X 線で解明する高温の宇宙朱雀衛星の挑戦というタイトルでお話を伺いたいと思います。
大阪大学の常見でございます。一瞬その物理学会の講演というのでもうドキドキしちゃって、ひょっとしたら難しい話せんといかんであろうかと思ったんですけども、どうもそうでもない雰囲気で、全然難しい話用意してませんので、見てわかる、もし見てわかんなかったらなんか怒ってください。多分見てわかるようになってますから、なるべく優しい話と思いまして、間違えました。なるべく優しい言葉だと思いまして、この X 線という言葉、これも避けようがないので使いました。最近、昨年の7月に朱雀衛星というのを私たち苦心惨憺してあげまして、その話に最後は持っていければいいなと思います。今日の話は大体こんなことになってまして、一番最初、まあ、X 線で見るってなったら何をやっとるんだという話を少しします。 X 線で見るっていうのはどういうことかということを考えてみますと、これはそれなりに教訓的な写真だろうと個人的に思います。真ん中はこれ目で見えるやつで、誰かさんの 手ですね。で、赤外線で見るとこれサーモグラフィーってやつなんですが、サーモグラフィーで見るとこんな風になるんですよ。それからこの今話をしようとしている X 線で見ますと、まあ、こんな風に見えます。で、まあ、これもちろん同じ人の手じゃないんですが、まあ、手を赤外で見るとこう、可視で見ると X で見るとこうということで、多分ね、ごめんなさい、そこのボリュームが上がってないんだ。こんなに近づけなきゃいけないの？疲れちゃいますが同じものを見ても見る手段によって、まあ、全然違うということは分かります。で、違うということが分かると、なんだかこれは日頃慣れ親しんでますからなんとなく親しみあるんですが、他のはなんとなく違和感感じます。でも違和感感じてもなんかこれが正しくって他のはどうも間違いというようなことはないわけで、これ全部揃って正しいわけです。で、なんか手を研究しようと思うと、まあ見て美しいとかいう話じゃなくって、研究しようと思うとこれだけでは不十分なことはこう明らかです。赤外を見て、あ、この辺がちょっとこう温度上がってると、そうするとこの人ひょっとしたらこれ関節炎ちゃうかと、なんか小指のところちょっと関節炎ちゃうかというようなことはわかりますし、まあ、手で見たら、まあ、汚れてるとか汚れてないとかわかるし、X 線で見たらどうも骨がどうなってるかとか、あるいはあ、ここのところには指輪がついてるとかいうことはわかるわけで、全部揃わない、全部揃って一つの情報になってるわけです。だから一つだけ見ててもダメだということはこの写真でわかります。実はこんな話やってたら、この間経済の先生にその神の見えざる手っていう話を聞いて、経済学ではその手なんか見えなくてももうそれで十分価値があるんだというような話を聞かされて、なるほど、そうか、手は見えなくてもよかったのかということを思いました。じゃあ今度はちょっと一応宇宙を見るということですから、まあ、どういうことでどういうものが見えるかという話を、ちょっとこれ ややこしい話なんですが、横軸に電磁波の波長を書いてあります。 ここが、10のマイナス6乗メートルですから1ミクロン。だいたい可視光の波長、目で見える光の波長です。ここが1ミリ。携帯電話は多分この辺の電波を使います。これは1メートル。多分テレビの電波ですね。1キロメートルですから、まあ、この辺がラジオの電波です。波長の短いところに行きますと、ここは1ナノメートルですから、これが、まあ、紫外線の端っこぐらいで、X 線になって、1ナノメートルの、まあ、10のマイナス10にちょっと、まあ、X 線とかガンマ線とかになります。縦軸は、地表からの高さが書いてありまして、波長を決めたときに、どのくらいの高さに登ったら宇宙が見えるかということを書いてあります。ですから、例えば、この端っこの絵で言いますと、この端っこの波長で言いますと、だいたい高度で 20km ぐらいまで上に行かないと、空気に吸収されちゃいますから、外は見えませんという、そういう絵です。で、そうしますと、ここでガンマ X とか書いてありますが、こういうところは地上ではこれ見えないことがわかります。だいたい 20km から 100km、あるいは 200km ぐらいまで上がらないといけない。ところが、可視光のところ、目で見える光のところだけは、不思議なことに、ここから急降下しまして、急に地上で見えるようになります。まあ、ある意味で晴れてるわけです。で、可視光の領域を超えますと、今度は赤外線になりますと、これまたやっぱり空気に吸収されちゃって見えないと。で、また電波で見えるようになっていると。まあ、こういう大気の構造になっています。まあ、波長というのは、これはあの典型的な虹の写真でして、太陽の光を、分光ということをしますと、雨粒で分光しますと、この赤い光から、この黄色を通って紫まで、まあ、一つの光がこう縦にこう分かれちゃうんですが、この分かれているところは実はこの可視光のこのほんの狭いところに来ます。このほんの狭いところがあるところでは紫に見え、緑に見え、赤に見えると、たったこれだけの範囲、たったこれだけの範囲でいろんなバラエティが見えていると。じゃあそれ以外のところはどうだっていうと、地上からこちら見えません、こちらは見えません、まあ、光と電波だけが見える。ところが宇宙そのものは空気と大気と関係なしにありますから、宇宙を本当に研究しようと思うと、まあ、可視光だけじゃダメで、波長の短い X 線、波長の長い電波、この3つが不可欠になります。で、そのうち可視光は地上から見えますから、これはあの皆さん日常よく分かっているわけで、私たちはもちろん波長の短いこの X 線を、すいません。電池が切れかけてきました。あの X 線で宇宙を見ようということです。すいません。交換してください。まあ、こういうバックグラウンドになっています。次に、まあ、そういうこと、どうもありがとうございます。そういうことを背景に考えまして、まあ、宇宙を見ようではないかと、夜空に星空を眺めようということです。で、そこでまず星空を眺めましょうということで、目で見える光と X 線で見える光で空がどう見えるかという違いを表しています。左側は目で見える光で、これはもうとっても有名なオリオン座がこうありますから、ちょっとその星に詳しい人、あるいは詳しくなくても名前はオリオン座っていう名前は知ってるし、これを、まあ、多分今日は晴れてますから、まあ、今日はちょっとオリオン座は、ちょうど日没の頃ですから厳しいですが、冬の星座で一番明るいですからこう見えます。で、ここに明るい一番、日本から見て一番近い星ですね、シリウスがここに非常に明るい星があります。ここにはあの月も出てきます。で、同じ領域をこう X 線で見るとこうなってるんですが、まあ、似たようなもんで、まあ、星がいっぱいこっち側にもあるし、X 線で見てもいっぱいあると。で、まあ、ちょっと様子が違うんで、これを比べてみようということになります。これは、可視光で見た、まあ、目で見た星ですね。オリオン座の星がありまして、ここにシリウスがある。これは、ヒアデス星座ですか。それから、これがスバルですね。多分晴れてて空を見て、特に冬の寒い時なんか非常にクリアに見えます。で、これと同じところを X 線で見ますとこんな風に見えます。まあ、いっぱい星は見えるんですが、どうも様子は違うということがすぐにわかります。 まあ、うっかりしてると星がいっぱい見えるから、まあ、似たようなもんかと思うんですが、なかなかそうはいかないと。可視光に、目で見える光に変えますとこうなります。その中で例えば光で目で見て明るい星というのはこれシリウスですね。それからこれはリゲルですか。それから一等星のこれはベテルギウス。確かこれは一等星のアルタイルかな、アルタイルかな、アークツルスです。間違えました。それからとっても明るい、まあ月はまあとっても明るいですね。ついでに、まあ、スバルがここに固まって見えると。まあ、こういうものが見えます。ところが、これを X 線で 見ますと、こうなっていますから、要するに光で見える星と、X 線で見える星と、これはどうも全然違うということが、まずわかります。X 線で、これは X 線で見た星なんですが、X 線で明るい星というのを調べてみますと、シリウスがあって、これは、名前は何かです。これは名前はここに書いてありますから、カニ星雲ですね。あと明るそうなのは、これが明るそうですか。それから、まあ、こんなもんですか。まあ、他にも明るい星はいくつかありますが、これを可視光で見ますと、こうなっていますから、まあ、要するに光で見る星と X 線で見る星と、まあ、全然違うと。どうも違うものが同じところに同じ方向にあってどうも入り乱れているという印象を持ちます。で、この中で、まあ、一つ不思議といいますか、シリウスは光でも明るいし X 線でも明るい、まあ、もちろんこのシリウスっていう星が先ほど少し説明しましたが、日本から見える星の中では一番太陽系に近い星です。ですからここにいっぱい星がありますけれども、この星だけはもう特別近いと。特別近いということはまあ明るく見えるということなんですが、まあ、いずれにしてもこの X 線でも光でも両方とも明るいという、まあ、不思議な星です。で、ちょっとこの話をします。これは先ほどの写真でオリオンがありまして、大犬座のシリウスがあります。で、これを150年ぐらい前に新型の望遠鏡ができたときに覗いてみると、それまで気がつかなかったんですが、こんな風に見えます。非常に明るい星と、そこから各距離にして、まあ、10秒とかそのくらい離れたところに非常に暗い星があるということが分かりました。まあ、星が二重星だったわけですが、二重星であることは別にそう不思議な話じゃないんですが、しばらく観測していて、これはとっても不思議なことが分かりました。と言いますのは、明るさはこれ大体1万倍違うんです。こちらの星とこちらの星で1万倍ぐらい違う。で、話省略しますが、どうも温度はほとんど同じだということが分かりました。で、そうしますと、星の大きさは大体こっちは100倍、こっちの小さい星よりも大きいということが自然な結論で出てきます。まあ、100倍と言いますと、100倍の大きさが違うというのは、これ太陽と地球の大きさと一緒で、大体地球の100倍の大きさが太陽ですから、ああ、太陽と地球みたいな大きさ、関係の大きさの星があるんだなということが、まあ、分かったわけです。で、これは太陽と地球の関係を、まあ、極端に表したもので、太陽がこうありまして、地がこの周り回って、まあ、1年かけて回るわけです。まあ、1000年ぐらい前は、地球がじっとしてて太陽がこの周り回ってたという、まあ、天動説だったんですが、最近は、500年ぐらいからもう太陽中心で地球が周り回ってんだということが確立しています。で、大きさがこれと太陽と地球と同じシリウス、まあ、この星のことを A、 大きい方を A、 小さい方を B と呼んだんですが、これをまあ10年ほど観測してみますと、とんでもないことが分かったんです。シリウスの場合はこう動いていました。とにかく小さいくせに決して大きい方の周り回ってるわけではない。どうもこの真ん中ぐらいを中心に、このぐらいを中心にぐるぐるお互い回り合ってるということが150年ぐらいに分かりました。で、これは なぜ こういう太陽と地球のようになっているかというと、これはもう太陽が圧倒的に重い、100万倍ぐらい、30万倍ぐらい重いからです。ところがシリウスの A と B はどうも似たような重さであると。けれども大きさは100倍違うということが分かった。大きさが100倍違って重さが同じだったら、これは片っぽの星はとっても変質的な星であるということが分かりました。で、まとめますと、まあ、1万分の1ぐらいの非常に暗い星を見つけました。隣に。で、シリウス A と B はだいたい50年ぐらいの周期で回っている二重星。で、大きさを調べてみますと、片っぽは太陽ぐらいで、片っぽの大きさは100分の1。で、そうしますと、まあ、簡単な計算しますと、小さい方の星の比重はだいたい角砂糖一つ1トンぐらいになるということになって、まあ、150年前は、まあ、そんなことはあるわけがないと、まあ、思われてたんですが、まあ、今では電子の縮対圧という概念を使いまして、まあ、そんなに不思議なことではないと、こういうことあるんだということが理解できるようになりました。で、今度は X 線の話です。で、これを X 線で今見ますと、光で見るとこうなんですが、X 線で見るとこうなんです。つまり光で暗い星はものすごく明るかったと、逆に光で明るい星はすごく暗かったということが観測的に分かりました。で、そうしますと、天空にいろいろ星があって、X 線で光っている星、可視光で光っている星、まあ、なんとなく当たりがつくわけです。で、シリウスがなぜ X 線と光両方ともで明るいかということも、これも理解できました。で、そうしますと、X 線で星見たときに、じゃあこれが角砂糖1個1トンだったら、X 線でうんと明るい、まあ、ここで言いますと、カニ星雲どうなってるんだろう。X 線で一番明るいのはこの空で見えているのは、X 線で一番明るいのはカニ星雲なんですが、今度はカニ星雲の話をします。シリウスは不思議で、まあ、名前は白色矮星というんですが、角砂糖でいいと。で、次は X 線で明るい不思議なカニ星雲の話です。これは、だいたい1000年ぐらい前に、星が爆発してできたものでして、1054年、今からは、ざっと1000年ぐらい前に、新しい星、新星が現れました。で、この記録は藤原定家が明月記に書き記しています。もうほとんど日本人だけが書き写したと言うべきものでして、天文現象を書き残してくれた、まあ、ヨーロッパには記録がないという、まあ、ある意味で不思議なんですが、で、これは可視光で見えている星で、これは先ほどのオリオン座とシリウスが見えていますが、この大体この真ん中ぐらいのあたりに、まあ、暗いところがあるんですが、そこのところ、出してみますと、なかなか暗い星なんです。光で見ると、まあ、9等星ぐらい、まあ、この星は多分14等星とかそのくらいの星なんですが、こんな風な、もやっとしたガス状のものが見えます。このガス状のものは、満月の大きさで言いますと、こうですから、だいたい5分の1ぐらいの大きさです。で、これを、まあ、拡大してみますと、まあ、こんな風な画像が出てきます。これは1956年に、光の望遠鏡で撮影したこのガス状の雲なんですが、まあ、こういう結構細かいフィラメント状のものがいっぱい見えています。で、これを、まあ、50年ほど経ちまして、1999年に測定したもの、まあ、これかなり技術的にもテクノロジーの進歩もだいぶ違いますが、その間にガスが少し膨張しているのがわかります。こういうところの星はいっぱいあって、それは動いていないんですが、50年経ちますと、こういうガスのところが、まあ、ほんの少しですが動いていることが分かります。少しこう伸びるわけです。で、そうしますと、50年でこれだけ動いたんだったら、じゃあこのガスいつスタートしたかということが分かりまして、だいたい1050年ぐらいに爆発したということが分かって、確かに藤原定家の記録は正しいということになりました。で、ここを、拡大してみますと、まあ、こういうふうな星があって、どうもこの星が爆発した後であるということが分かっています。で、この中性子星を左は X 線で観測したもの、右は、まあ、光で観測したものなんですが、 このレック線で、まあ、明るく光っているのも、これが中性子星です。で、ここからガスが周りに吹き出して、上下にジェットが吹き出しているというような構造が X 線で分かって、まあ、可視光でもその外側の部分がどうなっているかというようなことが分かりました。多分、なんか話すると大体聞かれちゃうんで、白色矮星、中性子星とくると、じゃあブラックホールどうなっているんだということになりますので、説明省略しても画像だけ見せちゃいますが、太陽のような普通の星、角砂糖で1トンの白色矮星、角砂糖で10億トンの中性子星、でもっと不思議な中性ブラックホールということで、ブラックホールは実はちょっとブラックホールにこう質量が物質が落ち込んでいったときにどうなっているかという、まあ、外がこんな風に見えているという話です。ここにブラックホールがありまして、周りから物が落ちていきます。周辺には円盤のようなものができて、こう真ん中が膨れてて、この真ん中にそのブラックホールがあるんですが、地表の地平を超えると消えちゃいますので、映像はこれで終わりなんですが、とにかくあんな風な構造になっていると、あんまり詳しく聞かれちゃうと困っちゃうんですが、まあ、宇宙はいろいろな X 線で見ますと光でもなかなか見にくいようなところで、非常に変化が激しく、いろんな物質が動いて循環しているということが分かります。で、まあ、大体大雑把に言いますと、宇宙の中で実は物質がぐるぐる回ってるんだということが分かります。これは星です。太陽のような星です。太陽ですと、あと50億年ぐらい経ちますと、まあ、星の最後を迎えまして、多分こういうふうにガスを吹き出して潰れてしまう。で、周りに吹き出したガスはやがて見えなくなって星間の雲になりまして、でそれが元で次の星が生まれると。で、新しい星が生まれて、またこっちに来ると。まあ、なんかこう、ぐるぐるぐるぐる回ってる、まあ、循環というようなものがありまして、その間に、この星の中で作られた新しい物質が周りに広がっている。まあ、宇宙が始まった時には、この宇宙には水素とヘリウムしかなかったんですが、今ではここであるその木でできてますが、これ炭素があります。空気中には酸素と窒素がありますから、こういうような物質はことごとくどっかの何十億年か前、どっかの星の真ん中で作られた物質が、こうやって周りに吹き出して、で宇宙の中をこうぐるぐる回って、で、まあ、なんかの加減できっとこの星が生まれる時に地球がついでに生まれて、我々がいるというような状況になっているわけです。なかなか常識外のことという話をちょっとしますと、温度で言いますと、まあ、気温は摂氏で言いますが、まあ、物理では絶対温度で言います、まあ、快適な気温というと20度ぐらいですが、まあ、風呂の温度になると40度、まあ、風呂の温度は40度でちょっとぬるいぐらいかもしれませんが、こう気温40度だったらこれ耐えきれませんよね。それからサウナになったら本当に温度計測ってみると80度とか90度になりますから、なんであんなところで人間耐えられるのかよく分かりませんが、多分80度90度ってのはこれお茶沸騰しているお湯の温度ですから、あんなところに入ったら生きていけるわけがないような気がするんですが、サウナの中だったら人間生きているということになります。ですからなかなか温度といったって、なかなかエネルギーの収支から考えますと、そんなに実感と実際とは違うことがあります。これはアポロの映像で月の上走り回ってるんですが、これ月の上の、こう、 うるさいですね。これはアメリカの、もうほとんどその西部劇に出てくるノリで月の上で自動車走らせてるんですが、この日陰がマイナス100度、日向がプラス150度なんて言われますけど、実際測ってみるとそうなんですが、それから、まあ、例えば有名なボイジャー宇宙船というのは、今飛んでるところの温度というのは多分マイナス240度ぐらいです、まあ、いろんな温度がどうも宇宙にあると。まとめてみますと、まあ、絶対温度で3度のところがあって、30度のところ、これボイジャーが今飛んでるところですね。300度というのは大体室温です。 3000度だったら、まあ、なんとか目で見える星ですね。3万度、これも目で見えます。30万度で白色矮星ですか。で300万度で、まあ、ホットガス、まあ、X 線でよく見えるガスですね。3000万度になると中性子星の表面とか、あるいはもうちょっと温度が高くなってくると、そもそも温度が定義できなくなる領域に近づいてきます。まあ、いろんな温度が世の中にあって、私たちが日常経験しているのはせいぜいこのくらいの範囲で非常に狭いということを理解してください。でこういうところで、まあ、高温のものを研究しようとしますと、この絵を思い出していただきますと、光、目で見える光はここだけだと。X 線を観測しようと思うと、とにかく上に行かなきゃいけませんから、人工衛星がいるということが分かります。で、まあ、日本は、X 線の観測衛星で、今まで地道に、作ってきました。白鳥衛星が今から30年ぐらい前、それから天馬衛星、銀河衛星、飛鳥衛星、それから2005年、昨年ですが、朱雀衛星が軌道に上がりました。これから2008年なんですが、国際宇宙ステーションにこういう X 線の望遠鏡を載せようとしていまして、そういう装置を作っています。でまあ、せっかくですから、昨年上がった飛鳥の話を少しします。飛鳥衛星はこのくらいのロケットで、3段式のロケットで、左がこの写真ですが、この白い部分が人工衛星が詰まっているところです。その中身はこうなっています。それで、まあ、映像楽しいですから、これはこうするのかな。飛鳥衛星は、7月5日に、7月10日に上がりまして、これは上がった時の映像です。7月10日の12時30分に上がりました。これはロケットに搭載されたカメラで撮影したやつで、現在25秒ぐらいになってますから、高度で1万メートルぐらい上がっているところで、雲がしないんですね。それから、まあ、1段目が大体1分ちょっと燃えまして、でそれで高度20キロぐらいまで上がりました。それから、2段目が燃焼しまして、30秒ぐらいまでいくのかな。でここのところでね、大体高度120ぐらいまで上がると思います。それから最終的には300キロぐらいまで上がって、で3段目の点火をやる。では1分を過ぎましたから、1分の、15秒で1段目2段目の分離が見えます。まあ、分離が見えるかって あっさりしたもので、あっても消えてますけども、と2段目の切り離し同時と、それから2段目の点火同時ですから、今2段目が燃焼中です。でこうやって軌道に登っていきました。まあ、この人工衛星は重さが1700キログラムぐらいある、日本で一番大きな科学衛星になりまして、今、大阪だ、いろんな観測装置が載ってるんですが、私たちもこの中の CCD カメラというのを作りました。で現在、CCD カメラは順調に動作してまして、いろんな星を観測しています。で観測するときに一番問題は、ちゃんと働いているかどうかというチェックをしなきゃいけないんで、そのチェックが去年の8月ぐらいから観測をスタートして、まあ、今年の2月ぐらいまでにいろんな性能チェックが終わりまして、まあ、順調に働くことが分かって観測をスタートしています。これ今2分30秒ぐらいになりますと2段目の燃焼が終わりますから、今度は姿勢制御で水平に持っていきます。今姿勢制御で水平に持っていくところで、こう地平線が見えてきました。まあ、ほとんどこれでロケットそのものは地面と平行になって、あと 必要な場所へ来るまでじっと待つわけです。それで、3分になりますとカメラの向きが切り替わりまして、今度は今まで下向いてましたが今度は上を向いています。ただ、まあ、カバーかぶってますから見えなかったんですが、今カバーが外れて外が見えるようになりました。それから間もなく3段目のロケットが切り離されて前に出ていきます。今3段目のロケットが前に出てきました。それで3段目のロケットがこれから点火します。でこれで人工衛星になったわけです。カメラの方はもちろん2段目にくっついたままですから、それでそのまま海に落ちて終わりと。で、まあ、なんか試作の結果は何だと言われて困っちゃって、研究会 の資料をそのまま持ってきて、なんか英文で書いてあって、なんとなくちょっとリアルだなと思っていただければそれでいいんですが、要するに、この赤い点が我らの朱雀の結果です。なんか知りませんが、こう、ごちゃごちゃ山になったり谷になったりしています。で、このブルーはヨーロッパの衛星の結果です。で、ピンクは10年前の日本のアスカの結果。日本 の, 衛星の結果です。で10年前の結果と、まあ、こういうところに山が2つあったのが、まあ、ここに2つ見えてますから、まあまあ、定性的に同じものが見えてるんですが、10年前はここまでしか見えなかったんです。でそれを我々の新しい CCD ではこういうところ、もっと、まあ、エネルギーの低いところというんですが、低いところがクリアに見えるようになった。ヨーロッパの衛星だとなんかこの位置がだいたいずれてるのが不思議なんですが、ほとんどのっぺらぼうで何も見えなかったのが、我々のところではクリアなピークが見えるようになって、これは確実に新発見につながる性能のであると思っています。で、まあ、こういうのを見てるとそのプロはそれなりに喜ぶんですが、内容の説明は省略します。で、まあ、まとめますと、まあ、星で生まれた元素が私たちを作っております。ですから私たちは星から生まれた、まあ、星のかけらだということがわかりますので、まあ、こんな風になります。まあ、夜空で見上げる星空っていうのは、まあ、本当は真っ暗なんですが、そこには実は目では見えない波長で眺めてみますと、まあ、いろんな原子核が実は新たに生まれているんだと。で、そこのところではものすごく激しい運動が起こってて、物事がずっとこう循環しています。で、そういう結果として私たち生まれましたから、特に、まあ、血液中にヘモグロビン、これヘモグロビンの分子なんとかなんですが、この中心に鉄原子がいます。この中にこう鉄原子が時々いるんですが、この鉄原子っていうのはもう確実にどっかの、多分50億年ぐらい前の星の中のどっかの星で核融合反応で作られた超新星爆、で、それが超新星爆発の結果宇宙空間にばらまかれまして、ここにあって私たちがいると。そう考えますと、私たちのルーツっていうのは宇宙にあるということがわかります。ですから、まあ、文字通り星の末裔ということになります。話はこれで終わりますが、とにかく今まで決まりきった物事で物事を眺めてたって新しいこと出てきませんので、まあ、波長を変える、場所を変える、考え方変える、とにかく新しい視点に立って物事を立って、いくことが新しい今までに知らない世界を切り開いていくということが言えるんだろうと思います。私の話はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。